主を待ち望めと題しまして榎本先生より説教をいただきます。
おはようございます。今朝は先週に引き続いて、施工福祉会の保育園の先生方と一緒に礼拝を守っています。先週はベレスタの家の方々と一緒に礼拝を守りました。施工協会は創立以来この保育園と一緒に歩みまた祈ってきた教会であります。この技は決して教会のための保育園でもまたベテスタの家でもない、それ自身が大事な大事な目的があり、そしてそれ自身が大きな意味を持っている、そういう働きをまた教会が祈りながら支え共に歩んでいるのです。教会の福音が本当に神様の歩みとなる、また私たちの力となるために、そしてその証としてこの技が進められています。教会が教会となるのがまたこういった技があり、またその保育園やベレスタの技が教会の祈りなくして成り立たないんだと、そこにしっかりと根ざしながらその証の技が進められていかなきゃならないということを、施工協会もまた保育園もしっかりと抑えながらこれまで歩んできているし、またこれからもそうありたいものだと思います。私たちの中で沈黙ということ、黙るということ、それは何よりも雄弁なことがあります。また待つということは何か特別なことをしなきゃならないというとき、待つということがまたどんな行動よりも積極的な意味を持つことがあります。この教会が創立された当初から、私はまあ幼かったですけども、兄が必死になってお祈りしていた姿をよく見ました。それは借金に追われたり、あるいは保育園の子どもの問題や、そうしたことごとを抱えて走り回りながらですね、しかし一時すべてをやめて神様に必死になって助けを求め、また言葉を聞いていた、その姿を思い出すのであります。そしてその神様を待っている、神様に祈るというようなことは実は非常に見たら消極的であり無意味なことのようにも思えるんですけれども、それが実は激しく、また誰よりも忠実に活動していく基本になるんだということです。人は苦しみの中に置かれた時どうするか、暗闇の中で祈り待ち、そして悩むのでありますが、そうした中で昔のことを思い出す、よかったな、昔はよかったと回顧をしたくなるものです。かつての幸せを思い出すその裏には現在の悲しみの深さが隠されている。ヨブは今日読んでいただきました聖書の箇所で昔の良き思い出を振り返っています。今置かれている苦しみ、 家族を失い、財産を失い、自分の健康が本当に立ち行かない人々から軽蔑されるような存在になった今、かつて幸せだった時のことを思って、ヨブは私のことを聞いた耳は皆祝福し、私を見た目は皆称賛してくれた。死にゆく人さえ私を祝福し、やもめの心も私は生き返らせた。私には正義を子供としてまとい、公平は私の上着、また冠となったというものでした。あの頃、神は私の頭上に灯火を輝かせ、その光に導かれて、私は暗黒の中を歩いていた。神との親しい交わりが私の家にあり、私は繁栄の日々を送った。神はそのようにヨブを心から愛し祝福し、彼の家庭と彼自身を祝福で満たされたのでした。そしてそれはいつまでも続くと思ったんだ。いつまでも続く。私は必ず家族に囲まれて死んで、そして財産もいっぱいあって、人々が尊敬して、そして自分の家族は海の砂のようになるだろう。この強さ、この幸せは絶対なくならない、いつまでも続くんだというふうに思っていた。にもかかわらず、今は全くその逆であり、不幸のどん底で神から見放されたものであり、人々は彼を避けて通る。かつては人々は彼の話を聞いて、彼が喋り出すと黙って、みんな耳を傾けて、祝福のもといのように尊敬の目を向けてくれた。でも今は逆だ。私はある時、この、まあ、42歳の時でしたね。42歳、まあ、いわゆる厄年っていう時でしょうね。厄年っていう時にですね、この前菊池さんがなった腸閉塞っていうの私もなったんですよね。腸閉塞って痛いですよ、腸閉塞。もう元気なんだけども、腹が突然痛くなって、本当に七転抜刀するんですね。そしてその近くの病院に入院したんです。今日ガスが出なかったら手術しましょう、これは命に関わることですよって言われたんです。だから本当に大変でした。もう元気な時真っ盛りだったら、なんでこんなんせんなんやな、ものすごく忙しい中でバサッと、まあピリオドが打たれたっていうか、止められたわけですね。誰もしなきゃいけない、これもしなきゃいけないと思ってるのにできなかった。でその時ですね、このある一人の、まあ障害を負っている女子青年が教会に来られてたんですけども、見舞いに来てくれました。そして私のことを見舞ってですね、嬉しいというんです。嬉しい、嬉しいってどういうことやって、人が入院してこうして苦しんでるの何が嬉しいんだって。私はずっと見舞いばっかりされた、同情ばっかりされた。先生も一生懸命私の世話をしてくれた。しかし今日は先生何もできない、私が見舞ってあげられた、だから嬉しいんですって言われた。で看護婦さんがこんな話をしました。 素晴らしい看護婦さんだった。婦長としてものすごく良い働きをしていた。ところがその方が入院されたんだ。それ入院されて、そして入院した人の気持ちは誰よりもよく分かっているはずの婦長さんが、誰よりもダメな患者になった。わがままいい、こせ合わせてものすごくこう言い出した。そういう話をその時聞いたんです。この何かできると思っている時、何かいっぱい ずっと持っていることができると思っている時、しかしそれがバタッと切られる時、全く違う立場に置かれた時、本当に戸惑う、慌てる。ヨブはその中でですね、昔を叫んで解雇し、どうか過ぎた年月を返してくれ、神に守られたあの日々を返してくれと叫びます。苦しみにあったことは良いことだとか、こういうこともまあ神様の愛の技の一つだというふうなことを、しおらしいことはとても言えません。まさに悲しんでいる人なんです。悲しんでいる人は幸いであるとイエス様はおっしゃいましたけど、悲しんでいる人がなんで幸いなわけあるか。悲しみは悲しみなんです。それをさっき悲しみ出して、ああ幸いだ幸いだなんて言われると、もう悲しんでいるというか腹立ってきます。悲しんでいる人は幸いだっていうのは神様の言うことであって、悲しんでいる人はその悲しみなんです。苦しみそのものなんです。自分の全てを失った心の貧しい人であった、それを喜んだり感謝したりすることはとてもできない、そういう状況に、そういう孤独の中にヨブは立たされたのであります。ヨブはここで大事なことは何かというと、そうして昔を解雇しながら、自分の昔を返してくれと言いながら神様のところに逃げ込んでいることなんです。私は教会は逃げる場であっていいなと本当にそう思うんです。逃げる場、黙るところ、待つところ、そしてそういうものを持たない現代人、忙しい、明るい、何か聞こえている、何か言っている、そういう中でやっぱり閉じこもりたい、出かけたくない、人に会いたくない、そういう状況、そういう人たちが増えてくるのも無理もないことかもしれません。ヨブはその中で死を待ち望むんです。死の中に逃げ込むんです。苦しい時に逃げ込むんです。助けてください、語ってください。私たちが本当に大事な仕事であればあるほど、その場を持っていなきゃいけません。その悩みが深刻であればあるほど、私たちはその逃げる場、静まる時、待つ姿勢というものが本当に大事です。今私たちの社会にはある意味でそういうものが失われている。静かにしていること、何にもできないから待っていること、そういうことに耐えられない、騒がしい、忙しい、そういう文化が私たちを支配しています。そして ものすごく寂しくなっている、ものすごく不安である、誰かが何か言ってないと落ち着かない、そういう状況に置かれています。ヨブ記の主張はこのどん底に隠されているんです。このどん底で何をするのかしないのか、自分の豊かさ、幸せ、正しさ、賢さ、人望、名誉、地位といった私たちがひたすら求めるこの世のあらゆるもの、そういうものが祝福の象徴である、そういうものは自分を囲んで自分を守ってくれていると思っていた、そして信仰さえもそうだと思っていた。それでそういうものが全部なくなるんだ。そういうものが次々取られていくんだ。全くそれらがなくなった、失われた時、我々は何をするんだろうか。しかもそれはサタンや誰か悪い人のせいじゃないんだ。神様の御手によってそこに追いやられたのだ。要は今の苦しみをサタンのせいにせず、神様の御手とするんです。そして神様にどうしてと訴えかけるのです。これは病にあった時にどうするかというヨブ記のテーマではありません。私たち健康だと思っているもの、その光の中に置かれているものが知らなければならない本当の姿をヨブは示そうとするのです。私たちの中に何か少しでも可能性があるとすると、それを頼りにします。しかしそれが奪われ、絶望の中に置かれる時が来るんだ。例外なしに、いや私は来ません、私は違います、私は絶対この美しさを保ち続けますと言える人はいるでしょうか。私は同志社の女子大にこの前話しに行って、あんた方いいですか、しばらくしたらこうなりますって言ったらみんな笑ってました。私はつい先だってまでこのキャンバスを彼女と一緒に歩いてたんだ。その彼女には振られたけれども、歩いてたんだよ、つい先だってだ。ところがちょっと見てこっち見たらもうこうなってるんだよ。あんた方そう言って笑ってるけれども、それ他人事じゃないって、本当だよ、すぐそれは失われるよ、全部取られるよ、私は持ってる、あいつはかわいそうやな、私はある、あいつはかわいそうやと思う、さやのそれは違うんだ、必ずなくなるんだ。そしてそれは誰か敵の仕業じゃないんだよ、それは神様の御手がそうされるんだ。私たちの中にそういうものが、違うものが与えられる、その時がある。イスラエルという国が旧約聖書で出エジプトしてアラノの生活に追いやられます。このアラノの生活に追いやられるということも、別にエジプトのファラオがイスラエルの人たちを追い出したわけじゃない、神様がイスラエル人をエジプトから導き出すんです。そしてその導き出されたアレノは決して祝福された安楽な道じゃなかった。飲む水がなく、 食べるものがなく、人々のつぶやきと叫びと、そうした神様への反逆も次々と見られる。前にはもっと豊かだったあの日々が、あの肉鍋が、あの安楽な家が失われる。その中で彼らは神様に逃げ込むのです。そして神様に頼るのです。神様を待つのです。そして神様が彼らに荒野に水を沸かしてくださったんです。そして植えた腹の本当についたところにマナという食事を与えてくださるんです。そして神様の御手を知ったのです。そこでこそ神がその人の神となり、そのイスラエルが神と民とされたのです。これが信仰の境であります。それゆえにパウロは苦しみにあったことは良いことだと言うんです。苦しみにあったら精神的に強くなるからじゃないんです。苦しみにあっても何かええことがあるよっていうことじゃない。苦しみは苦しみなんです。しかしその苦しみの中に神様が出会ってくださるから、耐えられないような試練はない。試練とともに逃れる場所が与えてくださっている。あなた方はその逃れる場所を本当に大事にしなさいよ。健康な時その場所をちゃんと取っておきなさいよ。その信仰の世界、逃れる道とは神の御手であり、私たちはその時を待つのです。祝福、神の祝福を抱かない前にですね、神様の祝福をいただかないのに苦しみも良いことですとするのは、それは欺瞞でしょう。苦しみは苦しみです。それも良いことだ、感謝ですとは言えない。そこでもだえながら神様を待つのです。自分で解決して、自分で満足して、辛抱して耐えて、そしてそれを乗り越えようとするのは神様への信仰ではありません。精神主義です。そういう精神主義はどっかでまたその目合わせをしなければなりません。飛ぶ鳥も落とす勢いでうまくいっている時、それはいつまでも続くように思える。それが祝福に満ちた時であればあるほどいつまでも続くように思える。一人なんか耐えらなくても自分でしっかりと責任が取れるんだと思える。そして神様も自分が守るんだ、この教会も自分たちが守るんだ、保育園も自分たちがちゃんとしていくんだと考えます。しかしそれはいつまでも続くことではない。必ずそれが打ち消され、断たれる時が来る。その時今まで見ていたことが見えなくなる。どうしてあの人がと思えるような時に立たされる。そしてヨブは苦難の中でそのかつての良い日々を回顧しながら、何もできない、彼はただ主を待ち望むんです。それは 絶望することが目的なんじゃない。それは本当に生きることが目的なんです。新約聖書にイースターの後ですね、復活の主は弟子たちに天に昇られる前にですね、エルサレムから離れないで前に私から聞いた父の約束されたものを待ちなさいと言っています。エルサレムから離れないで、ここに留まって主の助けを待ちなさいと言います。エルサレムは非常に厳しい場所であります。マタイによる福音書によれば、ガリラヤに先に行っている、ガリラヤで会おうと言います。しかしルカによる福音書は、エルサレムにとどまっていなさい。これは違っているようだけども共通のものがあるんです。それは主を待つということなんです。そして自分の現実にしっかりとどまるということなんです。そこから逃げないということであります。ある人たちにとってはガリラヤであり、ある人たちにとってはエルサレムでした。エルサレムはイエスを十字架につけた権力がはびこり、そのキリストの弟子たちを迫害しようとするユダヤ教や政府の役人たちが目を光らせているところです。ですから恐怖です。そこからは逃げていきたい、その時にそこにとどまりなさいと進めるのです。弟子たちは恐れながら隠れてひたすら祈っていたと使徒行伝に記されています。ひたすら祈って待つのです。彼らのできることはただ主の約束を待つことでしかありません。そしてこれが復活信仰です。ペンテコステっていうのは聖霊降臨です。神様が来てくださるんです。それ神様が働きかけてくださるんです。私たちが何にもできなくなった時に神様が働きかけてくださるんです。その神様の御手を私たちは待つしかないんです。そこに立つ神様は、そして私たちをそこに導いてくださる。前にもお話ししましたが、三浦綾子さんがお亡くなりになる前に私は訪問したんです。そして何か一言言ってくださいって言い残してください、短い言葉でいいですから何か三浦先生お言葉をくださいませんかって私はお願いしたんです。もう本当に喋れない、パーキンソン病っていうんですか、じっと立ってられない、字書いても本当は上手なのにものすごく下手な字をこう書くんですね。で5分ぐらいかかって一言一言おっしゃいました。その言葉はこんな言葉でした。絶望と平安、神の世界には絶望ということは存在しない。絶望している間は神との交渉が熱く深まる可能性を残してくれている。だから絶望していると知った時ほど平安なものはない、こうおっしゃったんです。神の世界には絶望は決して存在しない。希望と喜びと福音が満ちている。しかし私たちの世界には絶望があるんだ。神の世界には絶望がない、しかし私は絶望する。もう彼女はもう間もなく世が終わる、愛するお連れ合いの光代さんと別れなきゃいけない、別れたこの人また誰かと結婚するんじゃないか、そういう不安、もう小説では出てこないような不安を私にこう言うんですわ、いろいろと。 それで不安です。で、絶望している間は神との交渉が熱く深まる可能性を残してくれている。その時ですね、絶望していると神との交渉が始まるっていうんです。言い換えると、絶望しなかったらその神との交渉をしないで済んでいた。しかし自分は神との交渉をすることを知らされた。絶望の中で神との交渉をする。だから絶望していると知った時ほど平安なものはない。今度その平安は自分の平安ではない、神様の与えてくださる平安だ。それは誰も取ることのできない平安です。これは本当の平安です。その平安を私はいただく。そのことを私に最後に教えてくれた。ありがとうございますって言って私はお礼を言いました。良寛さんというお坊さんがいますね。良寛さん、新潟に、あの方がこんな俳句を作りました。盗人に取り残されし窓の月。いい句です。盗っ人が来て自分の布団まで持って行ったそうです。そして全部何もなくなった。布団取る時に良寛さんはお尻を上げたって言うんです。だからみんな持って行った。絶望です。でも窓の弥彦山にかかる窓の月には綺麗な秋の満月の空が輝いている。あれは泥棒さんも取れないよな。盗人に取り残されし窓の月、豊かな人だなと思います。神様からくださるもの、これを私たちは待つんだ。そしてそれは誰も消すことができないんだ。ヨブはこの絶望の中で神様に返してくれと言いながら神様を待つ。私たちもまた使わされたそれぞれの場で与えられた課題に取り組みながらも、この神様の祝福を、助けを待つものでありたいし、そしてその待つがゆえに今この立てる時、今持てるものがあるものを神様の御用に用いさせていただきたいと思います。お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、かつてはよかった思う時もありますが、しかし神様、あなたは私たちを迎え復活の信仰へと導いてくださいますから、ありがとうございます。どうぞ主よ、その復活の信仰に聖霊につながるものとさせてください。イエス様の御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。